네, 이제 추석을 앞두고 고향에 계신 부모님들 댁에 가면은 지금쯤이면 벌써 얼만절만 보따리가 하나씩 등장하기 시작할지도 모르겠어요. 아, 여거는 큰아들네, 여거는 작은아들네 이렇게 챙기시면서 아유, 올해는 싸줄 게 많지 않네 이런 말씀도 하실 것 같습니다. 안녕하세요. 사랑해 황금말 신고야크노 헨슈조 코토무토 가츠게요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나유미 데스.
사랑하는 예쁜이 준짠 데스.
はい、今や추석を前に故郷にいらっしゃる父母たちの家に行けば、今頃ならもう可愛らしく風呂敷包みが一つ二つ登場し始めてるかもしれませんね。ああ、これは長男のうちの、これは次男のうちの、このように取り揃えながら、ああ今年は包んであげるものが多くないね、こんな言葉も語られていそうですというふうに言いました。はい、ということで추석は来週からになるわけですけれども、前回明年を紹介したわけですけど、あの後私も映画を見に行ったのはいいんですけど、明年じゃなくてヘジョクの方を見ちゃったんですよね。
あ、ヘジョクの方が面白いって
言って、うん、そうなの。うちの妻もそう言ってた。
うちの息子も2つ見て、うん、ヘジョクの方が面白いって言ってた、
うん、らしいね、うん、ヘジョク、海賊ですね。一応副題が海へ行った山賊、パダロガン山賊という題名ですけど、イソクン監督ですね。まあ、ミョンニャンはすでに1700万人を突破したようですね。で、ヘジョクの方は今700万人を突破している最中だということで、まあ、本当に面白かったですね、これはね。娯楽映画として最高だって、一言で言ったら韓国版パイレーツ・オブ・カリビアンって感じなんですよ。なんかもう何でもありみたいな、アトラクションみたいな映画ということで、一応あらすじを読むと、朝鮮の国事、国家の印鑑ですよね。国事が消えた。国の運命をかけた一本勝負が繰り広げられる。朝鮮建国まで残された時間は半月。クジラの襲撃によって消えた国事を探し出せ。クジラに食べられちゃうんだよね。で、海賊、朝鮮の海を支配する私を泥棒呼ばわりするとは、国事を探して奪われた海を取り戻そう。山賊、海が広いとはいえ、私の度胸ほどではなかろう。男らしく国事を探しに海へ出よう。朝鮮の精鋭たちが国事探しに名乗り上げた、国事を先に手に入れた者が英雄となるだろうということになってましたね。主人公は一応孫独女王でかっこいいファランの役を演じてたキム・ナムギルさんですね。キム・ナムギルさんが山賊のリーダー役として登場して、で、そのナムギルさんと昨年のドラマサメ三王で共演していたソン・イェジンさんが、こちらは美しい海賊のリーダーとして登場しますね。この2人がかっこよくて美しいのと同時に、やっぱり映像がすごくてね、遊園地のアトラクションみたいな感じ、ジェットコースターとかそういうようなアクションがあるんだよね。で、ちょっとぶっ飛んだギャグもあって、例えば主人公2人が飛ばされて吹っ飛んでいくシーンで、隣を飛んでたカモメと目があって、カモメがビクッとするとか、そんなシーン、完全に漫画だけど、そういう映像ギャグなんかも出てくるし、それこそ娯楽作品として楽しめる作品でしたね。あと助演俳優たちが山賊と海賊のチームに分かれてて、お互いになかなかいいキャラクターなんですよね。まあ、あのダントツだったのが何よりもこの船酔いをする海賊っていうキャラで出てきた。その後逃げ出して山賊にもなるから山賊でもあるんだけど、チョルボンっていう役を演じてるユヘジンさんですね。この人が、まあ、海のことを山賊たちに説明するときに、山賊からなんだそれって全然信じてもらえないで一生懸命説明するシーンとか、山賊仲間の間では一番の下っ端だったのが、山賊たちが海に出るわけだけど、海に出た後はナンバー2になってエヴァって見せるんだけど、
でも船酔いするんじゃないんですか。
うん、船酔いして結構吐きながら、
あの、それでもナンバー2なの、指導して、
そう、偉そうに命令しながら吐いてたね。そういうバカバカしいところが面白い、ちょっとドリフかというなんか、そういうコントも各所で見られたんですけど、あとね、私が意外だったのはソン・イェジンさんですね。ソン・イェジンさんってずっと優しいほんわかとした女性の役ばかりだったじゃないの。今回全く打って変わって、力強い海賊の女ボスだからね、それから素早い勇猛な剣の使いでもあるわけですよ。で、最初ちょっとやっぱり不安な感じがあったんだけど、意外とぴったりの役だった感じがしますね。
そういう役結構やってると思いますよ、悪役系の。
うーん、魅力だったね。あともう一つ忘れられないのが、クジラが結構ねリアルに描かれてたんですよ。巨大なクジラの親子が出てくるんだけど、巨大さがリアルに感じられるから、それも結構見物でしたね。ということで、娯楽作品としてはおそらく明年以上にいろんな要素が詰まってて、子供たちに特にね人気になるんじゃないかと。もうすごいよ、船本当のセットだからね。 船屋外に2隻作って戦うシーン、まあ、全部リアルに巨大なグリーンスクリーンを立てて合成しながら海の感じを出して撮ったっていうメイキングを見たけど、かなり金かけてできてる映画ですね。ということでヘジョク、海賊、おすすめです。はい、それでは勉強ですね。
おぬれ半軍前。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
あなた中足に何するつもり？
中足へもう早くに、
うん、うん、私特にすることがないんだけど。
もうそうなあ、별로
そうだね、
할일이없어、
ないんだけどっていうこう婉曲な感じ。
없는데、
うん、そうだね。で、ハリリじゃなくてハリリだよね。ハルって言った後にイルが最初がリュルになってリルになるの。だからハリリだよね。
なんで増えてんの？
ソウル力の法則で。ソウル力なのに力になるじゃない。ソウル力の法則で。リュルが増える。はい。じゃあ、それならオンラインゲームで会おう。
クローン、オンラインゲームへと만나자。
うん。オンラインじゃなくて、この間やったじゃん。ニウンとリュールは一緒に発音できないから、韓国語の場合は。
オンライン？
そうだね。オンラインっていうか、オンラインっていうか、どっちかだって言ったよね。
はい、オンラインが正しいみたいです、やっぱり。うん、リュールになるのが基本で、ニウンになるのはちょっとサトリなのかもしれない。私がなんでオンラインって言ってたのかは、多分うちのお母さんが、辛ラーメンってあるじゃないですか。あれも韓国人は辛ラーメンって言うじゃないですか。うちのお母さんは辛ラーメン、辛ラーメンって言うんですよ。だからその影響で、多分、オンラインでも正しいのかって息子に聞いたら、オンラインが正しいって言われました。
はい。まあ、オンラインって言う人もいるっていうのは間違いないですよ。だからそのサトリかもしれないけどね。
サトリっていうか、その舌が回らない人なんだと思います、うん、このリュールが難しい人、
は
い、
まあそうですね、正しくはニウンリュールだからリュールリュールに変わるっていうのが法則としても正しいですよね。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日もまた中足シリーズになるわけですけれども、今回はツンちゃんがチョンウンちゃんにツッコミを入れるという会話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。난요즘너무걱정이야。
뭐가？
추석때문에집에음식들이너무많아。
맞아。너체중관리좀해야겠다。
はい、どうですか？
私最近心配があるんですけど。
うん。
何が？
うん。
추석で食べ物がいっぱい？
うん。
その通りだ。
うん。
なんとか管理しなくっちゃ。
なんとか管理か。予想としては。
体型管理。
そうだね。そういう感じだよね。はい。ちょっと体型じゃないけど、そういう話です。それじゃあ意味は捉えてるってことで、韓国語で正確に捉えられるように2回目聞いてみましょう。난요즘너무걱정이야。
뭐가？
추석때문에집에음식들이너무많아。
맞아。너체중관리좀해야겠다。
はい、どうですか？
なん、요즘、너무、걱정、니야。
うん。
뭐가、추석때문에、음식、집에。
うん。ちょっと大きい声で言って。合ってるよ。
あぁ、많다。
うん。いいんで、笑うこともないよ。はい。
まじゃ、の、체중管理해야겠다。
うん、そうですね。ちょっとずつ副詞的な言葉が挟まってたけれども、ほとんどできてるね。簡単シリーズだね。中足サービスシリーズですね。はい、じゃあもうゆっくりバージョンで穴埋めすれば完成しますね。聞いてみましょう。난요즘너무걱정이야。
뭐가？
中足때문에집에음식들이너무많아。
맞아。너체중관리좀해야겠다。
はい、どうですか？
난요즘너무걱정이야。
うん。걱정ってのは이유で終わるから。
걱정이야。
はい。
뭐가？추석때문에집에음식들이너무많아。
はい。
맞아。너체중관리좀해야겠다。
はい、100点ですね。バッチリだ。 はい、それでは私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。私は最近とっても心配よ。
난요즘너무걱정이야。
난요즘너무걱정이야。
何が？
뭐가？
뭐가？
추석のために家に食べ物があまりにも多いの。
추석때문에집에음식들이너무많아。
추석때문에집에음식들이너무많아。
そうね。
맞아。
맞아。
あなた体重管理ちょっとしないとね。
너체중관리좀해야겠다。
너체중관리좀해야겠다。
うん。管理じゃなくて、니은리을だから、리을리을なんだね。だから。
管理。
そうだね。はい。それじゃあ、あみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
요즘。
요즘の縮約形ですけど、近頃、最近、この頃ですね。
걱정。
心配ですね。이은で終わるんですね。걱정。
추석。
추석。この間も出てきた、陰暦8月15日ですね。カウィ、ハンガウィとも言いますね。
때문。
これは、ためにっていう、ためとちょっと似てるから覚えやすいと思うんだけど、何々のゆえにという理由を表しているわけなんですよね。だから何々のため、何々のせいとかっていうことになるわけだけど、でむねっていうふうに、ためにっていうふうによく使われますけど、このためにっていうのはもう一つ何々のためにっていうので、ウィハヨっていうのがありますよね。この間やりました。何々ルルウィハヨっていうのも何々のためにですね。それは目的になるわけですね。こっちは原因とか理由を表すためにがでむねで、目的を表すためには、何々ルルウィハヨ。何々のウィエソっていうふうにやりましたよね。はい。それと二つ一緒に覚えたらいいですよね。はい。
やっぱ誰々のせいでっていう感じ、デムネって強い感じがします。うん、デムネの使い方がちょっとおかしい時がある。そこでデムネは違うでしょう、
日本人がね。
うんうん、いいことなんだけど、イゴってむね、色気てっそよって言ったら、ね、すごい悪いことみたいな。
うん、だそれはトップネと混同してるってことだね。
そうそうそう、それそれ。
トップネっていうのは、何々のおかげでっていうことだ。そっか。じゃあ、うん、そっちも一緒に覚えたらいいね。うん、おかげでがトップネ、せいでがてむね。それもそうだね。はい。
トップネってどうやって使う？
同じだよ。何々トップネって言ったらいいんだよね。
うん、だから、つんちゃんのおかげでチャルデッソっていう時も、つ、うんちゃんトップネチャルデッソって言ったらいいんだけど、つんちゃんてむねチャルデッソって言ったら、うん、外国人はよくその感覚がわからないからそれで OK なんだけど、韓国人が聞いた時にすごい違和感。
うん、そうだね。
でもね、なんかその表現やめてみたいな。でもねって何みたいな。すごい自分が責められてるみたいっていう。
いや、それはわかるよ、うん。うん、その通りですね。トップネ。トップネっていうのは徳ですよ。何々の徳があるの徳と文って、徳文でってことですよね。はい。それじゃあ、こうなったのもお前のせいだ。
이렇게된것도너때문이다。
うん。何故に学校を辞めたんですか？
무엇때문에학교를그만뒀어요？
はい。何故にとは普通言わないで、なんでって言うだろうけどね。わかりやすいように言葉を入れましたね。はい。
음식。
食べ物、料理ですね。なんか出てきてます。
待った。
うん。これがちょっと今回のポイントですけど、合うとか正しいとか一致するっていう言葉なんだけど、ちょっと日本語に訳しにくい場合があります。それが次の場合ですね。
맞아。
はい。これがそうだ、その通りだ、合ってる。っていう、そういう意味なんですよ。当たりっていうことだよね。はい。それで、まあ今回の場合も、マジャっていうのを、そうね、っていうふうに訳したんですけどね。
체중。
体重です。
管理。
管理ですね。
もも、あやげった。
うん。これは第三国旗なので、あやげったか、おやげったになるわけですけど、何々ねばならないってことですね。だから、あやでげったの省略で、あやげったって言ってると思ったりですね。じゃあ、準備を急がなきゃなりません。
準備를서둘러야겠어요。
はい。それでは対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあみちゃんからですね。
난요즘너무걱정이야。
뭐가？
추석때문에집에음식들이너무많아。
맞아。너체중관리좀해야겠다。
うん。じゃあ交代してつんちゃんから。
난요즘너무걱정이야。
뭐가？
추석때문에집에음식들이너무많아。
맞아。너체중관리좀해야겠다。
はい。それじゃあ、あみちゃん、単語もじゃ。
はい。文系練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現に慣れるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、 最初の文型は私は最近とっても何々ですですね。
저는요즘너무걱정이에요。저는요즘너무행복해요。저는요즘너무심심해요。
はい、행복하다、幸せだですね。심심하다は退屈だという意味になりますね。続いて何々ちょっと何々しなきゃなりませんですね。
체중관리좀해야겠어요。집에좀가야겠어요。발좀씻어야겠어요。
はい、집에좀っていうのは家にちょっと、가야겠어요、行かなきゃなりませんですね。발좀っていうのは足をちょっと씻어야겠어요、洗わなきゃなりませんですね。韓国人足洗うからね、顔洗うと同時に一緒に足を洗う、あの洗面台に足上げちゃうという、それですね。はい、じゃあ練習してみましょう。最初にあみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
저는요즘너무걱정이에요。
はい、練習してみましょう。
걱정이다。
저는요즘너무걱정이에요。
행복하다。
저는요즘너무행복해요。
심심하다。
저는요즘너무심심해요。
はい、じゃあ続いて。
체중관리좀해야겠어요。
はい、練習してみましょう。
체중관리하다。
체중관리좀해야겠어요。
집에가다。
집에좀가야겠어요。
발씻다。
발좀씻어야겠어요。
はい、ですね。はい、じゃあ最初の文型でつんちゃん一つ作ってみてください。
저는요즘너무힘들어요。
大変だね。
どうしたの？
なんか実感こもってたね。はい、それでは。韓国文化の部屋。はい、韓国文化の部屋ですね。近代化精神の違いをずっとやっていて、愛と理性、その違いをやってるわけなんだけど、とうとうまたあの話をしなきゃならないんだけど、韓国人がいかにこの規則を嫌い、愛を好むかっていう、この愛の道理事件の話ですね。それはまあもうすでに最初の方でちょっと言ってるけど、まあ最近聞き始めた人もいるので言うんですけど、まず私が下宿時代に経験したその愛の道理事件は、フィルム事件ですね。一番最初にね。これ何かっていうと、結婚式の時のフィルムを、オッキーさんという、まあ、韓国風に言うと妹ですけども、下宿の妹に貸した。ね。まあ、オッキーさんが写ってた、一枚自分が写ってる写真があるってことで、現像したいってことで貸してあげたんだけど、なかなか帰ってこなくて、返してね、と会うたびごとにチラチラ言ってたんだけど、とうとうそのオッキーさんが、ロシアに留学に行ってしまうことになったわけですよね。それで故郷に帰って挨拶をして下宿に戻ってきた時にたまたま私が見かけたので、結婚式の時のフィルム写真のネガっていうのは大事なもんだからどうしても返してほしい、今返してもらわないと私のフィルムはロシアの空の下に行ってしまうと思って、つい見るや否やフィルムの話をしちゃったわけですよね。オキシ、フィルム返してくんないかなというふうに私としては慎重に言ったつもりなんだけど、そしたらそのオッキーさんが怒り出してしまって、お兄さん、お兄さんの頭にはフィルムしかないんですか、久しぶりに会ってこれからまたロシアに行ってしまうって言ってるのに、会いたかったとか会えない時にこんなことがあったんだとか、国のお母さん元気だったかとか、風邪ひいてないかとか、どうしてこの会いたかったっていう情、会えて嬉しいという情で出てくる言葉が一言もないんですか、お兄さんと私の関係ですか、お兄さんとフィルムの関係ですかって言って怒ったという話ですね。まあ私が衝撃的だったのはやっぱり本当に怒ってるってことですよね。それこそ二つの常識があるなってことを感じざるを得なかった。私の常識としては日本の常識としての借りたものを返すっていう、ただそれだけの話だったんだけど、向こうとしては久しぶりに会った親しい友達がこれからまた長い別れも待ってるのに、会いたかったっていう情だけで出会うのが人間なんであって、そこで貸し借りとか規則とか物とかそういったことを言い出すのは愛じゃないんだっていう、その愛の道理だったわけですよね。でまあそのいわゆる本気で怒ってるってことゆえに、私もちょっと反省することになって、なるほど、確かにそっちの考え方の方が人間らしいのかなというふうに思って、ちょっと反省したところでネガも帰ってきたのでよかったんですけどね。うん、はい、ということです。
なんかっていうか、あの 偉いですねと思いました。普通はこじれてモンスになるんだと思いますよ、
うんうんうん、
なんで常識のない人なんだろうって怒るし、なるほどね、向こうは向こうでなんで情がない人なんだろうって怒るから、うんうん、そこで反省ができた編集長は立派なんじゃないでしょうかね。なんか普通は多分そこでみんなこじれるんだと思うし、うん、多分私も反省はしない。もう根が返ってきてよかった。もう次から貸さない。現像して写真だけあげようって思います。
うん、いや、私としてはやっぱりその韓国人の情っていうものに屈服した場面なわけですよ。すなわち、そこまで本気で、その貸し借り関係ないって言えるのかっていうのが、ある意味驚きだったということなんだけど。で、もう一つが何かっていうと、バレンタイン事件ですね。これもまた同じような話なんだけど、バレンタインデーの時に、その下宿でね、二人の女性が私にチョコレートくれたと。で、私はホワイトデーにギリキャンディをその二人に返したと。で、そしたら、それ以外の、その二人と関係ない女性が、私が座ってる部屋のその机のとこまでやってきて、なんて言ったかというと、お兄さん、これでお兄さんのことが分かりましたって言ったんだよね。と私が鬱陶しいから無視しようとしてたら、これで本当にお兄さんのこと分かりました繰り返し言うので、なんでって聞いたら、どうしてなんとかさんとなんとかさんにはキャンディーをあげて私にはくれなかったんですかと言ったって話ですよ。で、それで私としては、当然チョコレートくれなかったからじゃないかと言いたいんだけど、これはちょっと言えない雰囲気だった。それこそまた本気で怒ってるというような、何かその別なことを言わなきゃならないような雰囲気があったわけでね。それで別な理由を言って、あの二人はこの間一緒にどこどこに行って近しい関係にあったから、その義理でキャンディーを返したんだと言ったんだけど、そしたらその彼女は理由なんかないですよって言うんだよね。で、理由なんかないって一体何なんだと思ったんだけど、ね、それで私としては何かここで言い返す言葉ないかと思って思いついたのが、それだったら私だってチョコレートをくれなかったことで、私もあなたのことが分かったよって言ったわけですよ。もうまさにうまい切り返しですよね。その通りのことを言っている。ところが、そしたら鬼の首を取ったように彼女が何て言ったかというと、ああ、やっぱりチョコレートをもらえなかったからといってキャンディーをくれなかったんだ。これだから日本人は情がないんだというふうに言ったという話なんですよね。いわゆるこういうことなんですよ。結局、チョコレートをあげるかあげないかは、あげたい時もあるし、あげない時もあると。それ自体は、まあ、あげてもあげなくてもいいんだけど、いわゆる私のそれに対する行為は、もらった人に返すという規則であり、お返しであり、単なる生産の行為であるっていうことを彼女は言いながら、それを理由にキャンディーをくれと言ってるって話ですよね。はい。それで結果的に大きなキャンディーを買ってあげましたけどね。そういう感じで韓国人は本気で愛を主張すると。ね。だから規則を毛虫のように嫌う。それを超えることができる情の物差しを持ってるなってことが信頼の要になる。愛は規則を超えるんだみたいなことをマジで言ってくるのが韓国人だと。
その人と近しかったんですか？
いや、全然近くないよ。
そしたらただその人の横暴だけ。
いやいや、
でも、すごい正直な人なんだと思う。うん。うん、やっぱりあげるときはみんなにあげないとダメって思う。
そう。そ
う、うん、そのこの人にあげて、この人にあげなかったらダメ。うん、で、それで、まあ言わない人は言わないけど、心の中で同じこと思ってる。
うん。うん、
韓国人はそうだよ。
そういうこと。
日本人だったら、私もあげなかったから仕方ないやって思うじゃない？韓国人は思わない。
日本人だったら、言う資格がないと思うわけ。ところが、韓国人はそういうこと関係ないわけ。つまり、そういうことを超えられないのか、お前はっていうことを私に言ってくるという。なんかね、その情の世界を教えてくれようとしたんだと思いますよ、今考えればね。日本人のそういうところ、目についてたわけでしょ。そこを変えたかったんだろうと、私は今になって思いますけどね。
でも最近、いろいろ時代は変わりましたよ。
最近そうじゃない、
うん、最近違いますよ。
うん、私が来たばかりの頃と今は結構違うよってことね、う
ん、だって何年前ですか？
20年前だね。
もう一世代
一世代違うもん
ね。ジェネレーションギャップです。
今は逆に日本人っぽくなったんじゃない、韓国人。
なるほどね。それは寂しい話だね。
だって一人でご飯食べる人とかいる。
割り勘するし、
ね。まあ、でもそれってつい数年のことだよね。
数年っていうか、もう本当に最近
去年今年見かけたみたいな、そういう驚くべきシーンだよ。
だからだんだんなんか日本のその割り勘文化がいいって思ってるみたい、うん、うちの親たちだっていいって言ってましたよ、うん、韓国人は自分の見た目を重要視してお金もないくせに買ってやる買ってやるって言って一人で抱えちゃうけど、うん、日本の割り勘制度はいいって、
うん、昔からそのいいっていう話はあったんだけどね、まあ、実際には行われなかったのが最近は行われると
でもさすがに若い人だけどね、うん、年配の人はやらないけど、うん、貸し借りだって最近の韓国人はちゃんと返さないと怒られますよ。
うん、そういえばあのソウル図書館の入り口に痛々しい本たちが並べられて、うん、こういうことはやめましょうって落書きしてあったりとか、
みんなのものってことだ、
そう、う
ん
う
ん、
ライン引いてあるのだ、こういうことはやめまし
ょう、
みんなで読む本ですみたいな書いてある
ね、うんうん、まあそりゃそうだよね。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。